はい、続きまして、ギラバンツ北九州小林監督の会見を始めさせていただきます。まず試合全体の総括をお願いいたします。
全体的に、このレベルが高くてボランチを経由するサッカーをうまくはめにいったところはまあまあできた。もっと強度が高ければどうだったんだろうというところでいくと、1点目のフリーキックがないようにもう少しプレスがかからなかったかなと思っています。全体的に、後方からボールを持ち出すのもスムーズにできたし、ウィングフルバック、ワイドミッドフィルダーが5枚から押し出したところの背後を流れの中で裏を取れるようにもなりましたし、随分こう攻撃の中央とサイドを破るっていうところを少しできたんではないかなと思います。30分のあの瞬間の、2点の失点はやっぱりちょっと大きかったなと思ってます。両方とも結局は球際のゴール前ペナルティーの中の球際のところの勝負だったと思うんですけど、そこも少し、しっかりボールに寄せるというのが必要だったなと思っています。チャンスは少し作れましたけど、そういうところが点が取れなければもっとチャンスを作る後半だったと思いますけど、残念ながら割ることができないゲームだったと。まあこうボールを持ちながらっていう意味ではできなかったわけではなかったなと思ってますので、そこは大事に、次の水曜日の天皇杯もしくは次のリーグ戦につなげていきたいと思っています。以上です。
はい、続きまして杉本に参ります。ご質問ございますか。挙手ボタンを押していただいてご質問お願いします。はい、門田さんお願いします。
お疲れ様です。 NHK 北九州の門田と申します。よろしくお願いします。
はい、
今のお話聞くと、まあ、内容に手応えを感じているように見受けられましたけれども、まあ、結果としてその、まあ、勝負としてはこう敗れているわけですが、まあ、そこの、まあ、差というかっていうのはどういったことが原因だったとお考えでしょうか。
そうですね、前線からプレスをかけてサイドで取ったりっていうところのイメージからボールを持ってっていうところは悪くはないんですけど、やっぱりそういう際の足がその時に足を出せないとかいう、そういうところがちょっとこうもったいなかったなと思ってます。ああいうところでこう体が腫れたり足が動けたりっていう、まあ、当然そういうところも失点のところありますけど、ボールを持って、中央サイドを起点に点が取れれば、悪くはないと思うんで、そこは諦めずやっていきたいと思ってます。以上です。
ございます。
続いて毎日新聞浅野さんお願いします。
すみません、毎日新聞の浅野です。よろしくお願いします。今日相手の3バックに対して、少しまあその選手の並びでですね、まあ、佐藤亮選手がと小野澤選手がサイドに張るような、まあ、ワントップというか、まあ、3トップに近いような形を取ったと思うんですけども、意図と、まあ、あとその評価について教えてください。
4-3-3 にも見えますし、4-1-4-1 にも見えると思います。3トップの3バックの1枚をワントップが押すということ、2ボランチを経由してサッカーするんで、そこをプレスをかけるということで、どっちかに寄して、当然 3-4-3 ですから、シャドウのところをアンカーがはめに行くっていうところが狙いです。そういうところで前からうまいんですけど、前から怖がらずにプレスをかけていくっていうところはうまくいったことと、自分たちで、アンカーを使いながらボールを持ち出せたっていうのは良かったと思います。で、サイドハーフが張ることによって5枚のワイドが引き気味だったということで、今度食いついた時に背後を取れたっていうことも悪くはなかったと思います。決定的な左サイド割れたのも、左のワイドが、サイドバックに食いついた裏を小野沢がついたと思うんですけど、ああいうのも意図としてできたんで、ものすごくいい点はあの瞬間取られましたけど、ああいうサッカーができてチャンスができたんで、あの得点がもし出ればいいところまで行ってるんで、あれがつながっていればもっと変わったかなと思いますし、やってることがそのところではうまくいったってなるんですけど、点まで行ってないんで、まあ、形としては悪くなかったと思っています。 小野沢、量についてはそこのワイドはうまく起点になったり背後を取ったりっていうのはうまくいったと思います。それとアンカーの伊沢についても、ボールを大きく展開したり両インサイドハーフの選手にボールも配球できてるんで悪くはなかったと思います。まあ1点が取れなかったのは悔しいということと、フリーキックとあの2点目のペナの中に進入された時2人の選手がいるんでもう少しやっぱりいけなかったかっていうのがああいうところがちょっと悔しいなと思いますけど、まあこれもサッカーなんで、認めて足りないところとやれたこと、狙いとしては前後半通じてある部分できたところもあるなと思ってるんで、こういう相手にこういうこともできてるっていうことを合わせながら、次に進めていきたいと思ってます。以上です。
もう1点だけお願いします。9日の天皇杯は、同じカテゴリーで、まあ、監督があの変わった SC 相模原との対戦になりますが、まあ具体的にどういった試合を目指していきたいか、リーグ戦との延長で考えるのか、あるいは別の方向で考えるのか、その辺の狙いを聞かせてください。
そうですね、リーグ戦は日曜日にありますので、中3日でどういうふうに取っていくかというのを考えたいと思います。天皇杯監督変わってシステムは3枚だと4枚ではないと思うんですけど、3枚でどういう形かを見て、メンバーを選びたいと思ってます。以上です。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。ではその他内容ですのでこちらで終了とさせていただきます。皆さんありがとうございました。はい、では続いてギラガンツ企画賞小野沢選手の取材を始めさせていただきます。島田さん代表質問お願いします。
お疲れ様です。よろしくお願いします。
お願いします。
北九州に入って今日は初先発、リーグ戦初先発だったんですけど、自分のプレーの評価をしていただきたいんですが。
まあ、そうですね、初めてということで、まあ、少し緊張は初めはちょっとあったんですけど、まあそうですね、60分を通して、まあ、シュートや、まあ、クロスまでとかそういう決定的な仕事ができなかったっていうのが少し残念ですけど、まあ、相手の裏を取ったりそういう狙いをしっかりできたってところは、まあ、プラスかなと思います。
結構ペナルティーエリアにもボール持ち込めたんですけど、ペナルティーエリアでのプレーについて結構監督からもなんかアドバイス受けてたと思うんですが、どんなアドバイスを受けてましたでしょうか。
そうですね、やっぱ前のそうゴール前はやっぱりペナに入ると、まあ、やっぱり攻撃の方が有利なので、まあ、そこはまあどんどん積極的に仕掛けたいし、まあ、そこは始める段階はやっぱり自分の持ち味を生かして縦に行ったりとか、そういう積極的な仕掛けっていうのを言われておりました。
なんか課題が挙げるとすればどんなことでしょうか。
そうですね、やっぱりタイミングだったりとか、たまにボール保持者とのやっぱりそういう意思疎通ができてなかったりとか失う場面もあったので、まあ、そういうところをもっと自分のところで一回ためを作れるようなができたりとかができればもっとゲームもスムーズに進むと思うし、もっとそうですね、ボールをたくさん受けるってところですかね。
交代するときの余力っていうのはまだ残ってましたか。
そうですね、やっぱ途中出場が多かったので、やっぱこのあんまりそういう感覚があんまなかったんですけど、まあ、まだ全然個人的にはまだこれから動けるかなっていう気持ちはあったんですけど、まあ、ちょっと 0-2 っていう難しい展開だったので、まあ、ちょっとしょうがないかなっていう面はありますけど、もうちょっと出たかったなっていう気持ちはあります。
ありがとうございます。お疲れ様でした。
お疲れ様です。
ありがとうございます。その他いかがでしょうか。
あ、すいません。
よろしいです。はい、では、以上で終了させていただきます。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
では続いて高橋大吾選手の取材を始めさせていただきます。代表質問の浜本さんでよろしいですか。
お疲れ様です。よろしくお願いします。
はい。
今日はいつもの、ポジションとは違ってインナーに入って遠藤選手をケアする役割があったと思うんですけど、まあ、大事な役割であり、まあ、同じ鹿児島出身の高橋選手にとっては特別な役割だったんじゃないかと思うんですが、そのあたり試合を振り返りながらどうだったでしょう。
まあなんだろうな、もう少し僕と雄大君のところはもう少し厳しく言ってもよかったかなって思う部分は正直のところだと思いますね。まあまだ何かこう組み立てさせたわけではないと思いますけど、もっとあそこをもっと潰せれば相手にとってこうマイナスなイメージをつけられたんじゃないかなっていうふうには思います。
負けはしたんですけども、連勝する前の敗戦とはちょっと内容が全然違うんじゃないかなと思うんですけど、いろいろな手応えがつかめる試合だったと思うんですが、そのあたりいかがでしょうか。
まあそれはもちろん、まあ今までは何もできずに、ただ我慢して終わっただけだっていうのはあって、今日はまあ、こう攻めに、どんどんいけたっていうのは収穫だとは思いますけど、それがこう収穫ってしちゃいけないと思いますし、そこからやっぱゴールを取ったり質を高めていかないといけないっていうのがやっぱ本当の、課題だと思うので、ただこう攻撃できたから、今までと違うからそれが収穫っていうわけにはしちゃいけないんじゃないかなっていうふうには思います。
結構切り替えのところが素早くて、そこで勝ってたくさんチャンス作れたと思うんですけど、後半ちょっとやっぱり向こうがリードして構える感じになるとチャンスが作りづらい状況だったんじゃないかと思うんですが、あの辺のなんか打開策っていうのはどんなことをイメージしてましたか。
まあ、もっと距離感を近く、やっぱ距離感が遠いとうちはいいサッカーができないので、やっぱあと個人のそれぞれの前に向かう質だったり、個人の質は、大事かなと思います。
ありがとうございます。お疲れ様です。
ありがとうございます。国政府の方いかがでしょうか。NBS 浜本さんで、あ、門田さん、じゃあ先にお願いします。
お疲れ様です。 NHK 北九州の門田と申します。よろしくお願いします。
はい。
この後天皇杯を挟んで来週今度琉球になりますけれども、まあ、また次節も強い相手との試合になりますけれども、まあ天皇杯含め次に向けて一言いただければと思います。
あ、はい。まあ、どの試合ももちろん簡単ではないですし、難しい試合になると思いますけど、とにかく今うちはどういう状況であれどのメンバーでもやっぱ勝たないと次に進めないと思うので、勝ちにとにかくこだわって、やっていけたらな。もちろん天皇杯はもう負けたら先がないですし、そういうもう本当にそういう小さい勝負、一人一人の小さい勝負にもこだわってやっていけたらなと思います。
ありがとうございます。はい、すいません、カメラをオンにしてませんでした。すいません、失礼しました。
はい、ありがとうございます。続いて FD さん、お願いします。
はい、高橋選手お疲れ様です。はい、NBS の浜本です。まあ、これまで17試合
浜本さん音声が切れてます。
あ、すいません。これまで十何試合戦ってきて、こう徐々にチームの形ができてる気がするんですけど、はい、このご自身としてはこの手応えというかチームのこう手応えっていうのはこうどんな風に感じてらっしゃいますか。
まあ最初に比べて それぞれがこう良さを出せるチームになってきてると思ってきてますし、チームとしてやることもこうチームの決まり事もしっかりこう全員が共有してそれを個人ができるようになってきてると思うので、まあすごくまだ今日負けてしまいましたけど一個一個成長していけるチームになっていけるんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、ではその他内容ですのでこちらで終了とさせていただきます。皆さんありがとうございました。